山花
明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。この番組では山花地区に関わる8チームの話し手が毎週交代でさまざまな話題をお届けします。この番組は FM78.1MHz ラジオカラス札幌からお送りしています。皆様からのメッセージをお待ちしています。番組へのお電話は 622-2222、 そして番組へのファックスは 622-2223。 番組名とラジオネームを書いてお送りください。番組名は山花明日もいい天気です。新聞等でご存知と思いますが、世界ノルテック始まりましたね。後ほどゆっくりとご案内しますけれども、世界ノルテック何か一言ありますか？
いやー、本当皆さんようこそ札幌へ、頑張ってくださいと。
どうもありがとうございます。今夜のラジオの中場はそのメンバーですけれども、山花地域のコミュニティポータルサイト山花 .info でおなじみのたくさん、それから頼れるスイッチマン米子さん、 CM アナウンスはヒューマンアカデミー札幌本辻田さんと田中さんです。そして中島公園のことなら何でも口を出す石川です。以上5人でお送りします。今夜の話題はいつものように中島公園ですが、生まれも育ちも山花のたくさんが中島公園について思ったこと、感じたことなども話してもらうつもりです。すでにラジオ日線伏見でおなじみですが、たくさんですが、一言お願いします。
あ、はい、皆さんこんばんは、たくです。皆さんいつもラジオ日線伏見を応援してくださいまして、どうもありがとうございます。今日はですね、山天の看板番組であります、ラジオ中パに、石川さんより、お招きいただいたことを大変嬉しく思っております。今日はですね、リラックスしていろいろお話しできればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。今夜の放送はラジオ中パです。中パとはホームページ中島パフェの略です。都会のオアシス中島公園をより良い状態に維持して次の世代に引き継ぎたいと考えています。私自身は転居して5年目のですね、山花新住民です。残念ながら昔の中島公園の体験が少ないです。古い話、思い出話など皆様からのメッセージをお待ちしています。番組へのお電話は 622-2222、 6が1つに2が6個です。番組へのファックスは 622-2223 プラス1でファックスになります。覚えやすいですね。番組名とラジオネームを書いてお送りください。そして5月28日19時からですね、札幌コンサートホール来たらですね、アルフレッドハウゼンのコンサートがあります。本日の曲はですね、それにちなみまして全部単語にしました。最初にですね、曲の一番目は1937年に作られたドイツの映画夜の単語の主題歌で、コンチネンタル単語の代表的ナンバー夜の単語、アルフレッドハウゼ単語オーケストラです。ここで最近のですね、中島公園の簡単に振り返りたいと思います。中島体育センターで歩くスキーセットの無料貸し出しが行われています。予定としては3月17日までですが、雪がなくなれば早まることもあります。今年は暖冬ですからちょっと 早いかもしれませんね。そして次にですね、今年はですね、札幌コンサートホール来たら10周年です。1997年7月4日落成記念式典がありました。それから10年、来たらの目玉はですね、約3億円の巨費を投じて国内最大級のパイプオルガンです。専属奏者は1年ごとに交代しているので、10周年の今年で10人目になります。4月からは1年かけて、歴代オルガン奏者10人による世界のオルガン名曲シリーズが開催されます。1月7日北海道新聞より、夏の札幌、7月の22日から8月5日ぐらいの予定ですけれども、国内海外より一流の演奏者を招いて中島公園大通公園でライブ会場に札幌シティジャズ構想が始動しました。中島公園の設置の計画しているのは直径40メートルですよね。直径40メートルもイベント用ドーム型テントです。国内初登場の幻想的な映像が流れる中で、連日ジャズをはじめ多彩なジャンルの演奏家が登場する予定です。1月17日、中島児童会館で母親3人が企画した、 子供映画祭が開かれました。約50組の親子が映画やハーモニカを演奏を楽しみました。1月20日、16時30分頃、夕方ですけどですね、スノーキャンドルの明かりが点火されました。場所は中島公園の天文台付近の斜面です。皆さんがよくスキーやってるところですね。寒さを我慢している子どもたちに近隣のホテル等も協力して431個のキャンドルを作りました。観光客と一緒にみんなで冬の幻想的な景色を楽しみました。1月24日、海外を中心としたジャズミュージシャンの生演奏で知られるレストランブルーノートが札幌に上陸する。2008年にも中島公園そばに出展する予定なんですが、ご存知だったですか？
いや、知らなかったです。
これブルーノート、東京とかね、主要都市だけしかないですからね。福岡にあったんですけどね、札幌にできるとは思わなかったですね。
楽しみですね、本当。
そうですね、ブルーノート札幌は300席前後の席数を想定、料金はフレンチやイタリアンのコース料理と音楽チャージを含め1万5000円から3万円に設定する。生演奏がない日は、ウェディング会場やレストランとして営業します。この話をですね、同年配の人が話したらですね、行く行くって言うんですよね。いや、3万円もするんですよって言ったらね、一生に1回だからいいんだって。2月6日、第27回すすきの氷の祭典開幕。今年のメイン表像、氷の像ですね、はなんとですね、中島公園の豊平館です。観光客が美しさに感激した様子で盛んにシャッターを押していたそうです。ところで私はですね、第25回のすすきの氷の祭典で表像スポンサーになりました。胸を張ってね。私が協賛した表像は白いターゲットと言いまして、パークホテルの制作です。ロビンソンの前に展示されました。中島公園に近い冬のお祭りに微力ながら協力させてもらいました。2月17日と18日、冬を楽しむ企画として中島公園自由広で日本の鎌倉、エスキモーの鎌倉、正式にはイグルーと言いますを みんなで作りました。夕方にはアイスキャンドルも点灯して幻想的な世界を楽しみました。今年からは中島公園に管理を任された札幌パークマネジメントグループの主催でした。イグルーはですね、あらかじめ圧雪したですね、雪のブロックさえあれば1時間で作れるそうです。で、例えば震災なんかあったらですね、阪神大震災みたいな、北海道寒いですから、そういう時にですね、震災対策にもなると伺いました。冬の札幌で家が崩壊してしまった時、一時的に風雪を防いで、そして暖を取るために必要な施設と考えられています。2月18日14時から札幌パークホテルパーククラブって、これ地下にあるんですよね、バーみたいなところですけど、高橋真理シャンソンコンサートがありました。冬のきらめきを今あなたとという趣旨ですが、高橋真理さんとても素敵な方だったですね。ケーキもコーヒーもたっぷりで、飲んで食べてシャンソンを聞いて、とても楽しい、あっという間の2時間でした。来たらもういいですが、こういう雰囲気もまた格別ですね。そしてノルディックスキー世界大会のお知らせです。チケットはチケットピア、ローセンチケット、JTB などで販売しています。そして21日には、ノルディックスキー札幌大会開催記念市民コンサートが木更津で行われました。そしてですね、金メダリストにおいて歩くスキー教室、中島公園で歩くスキー教室があったそうです。私は終わった後で聞いたんですけど、フィンランドからいらしたですね、金メダルを10億も持っているという方が教えてくれたそうです。素晴らしいデモンストレーションを見れたそうですよ。行きたかったですね。2月中旬頃です。中島公園でですね、テレビの生中継があります。これはですね、番組名は生中継ふるさと一番、皆さんご存知のお昼の番組ですけども、冬こそ市民の集いの場、放送日は2月28日、もうすぐですね、2月28日、12時20分から43分、 NHK 総合テレビ全国生放送です。中島公園が全国に紹介されます。番組内容は毎日昼のひととき、日本各地の故郷に生きる人々の姿を生中継で伝える生中継ふるさと一番。今回は厳冬期を迎えた北海道札幌からお送りする。札幌最大の繁華街すすきのの南端に位置する中島公園、一面の銀世界に包まれる2月、公園はにぎわいを見せる。札幌市民の誰もが楽しめるスポーツ、歩くスキーが大盛況なの。公園内には初心者向け約1キロのコースが設置、用具は無料で貸し出される。お年寄りから子どもまで気軽に楽しむことができる。番組では常連利用者の 手ほどきを受けながらゲストが歩くスキーに挑戦、都会の中で気軽に自然を満喫する、またイグルー作りも体験する、都心にある中島公園の冬の魅力をたっぷりとお伝えする、ゲストはですね、田中正美さん、元競泳オリンピックメダリストだそうです。というんですよね、うん、そしてですね、これ今度は中島公園の小熊座なんですけどですね、子どもたちの多くの公演を見せたいということもあって、札幌市の子ども向け劇場小熊座と山彦座、企業から個人から寄付を募る事業サポーター制度を導入します。小熊座はですね、1976年に、開設された全国初の公立人形劇場です。そしてですね、子ども向け公演というのはですね、入場料が低くて多くの収入が望めないんですよね、うん、それで収益が低くても子どものためにやるべき事業は多いのですと、ということでもってサポーター制度の導入を決めたそうです。企業は一口10万円、個人は1万円、特典として劇場内に企業名、個人名を掲示し、招待券を送るそうです。企業名は公演チラシなどにも掲載されるということです。サポーター制度の導入を機にですね、会場に受付や託児所などの文化ボランティアとボランティアも募集する考えです。お問い合わせは山彦座011-723-5911、山彦座011-723-5911です。次に2曲目に行きたいと思いますけれども、これは恋に狂い嫉妬する心がよく表現された曲なんですけど、2曲目はジェラシー、アルフレッド・ハウゼ、タンゴ・オフィス。話題にはですね、討論中島公演という題にしました。ラジオ半ばでですね、討論を一度やってみたいと思ったんですが、いきなり討論と言っても無理ですね。やっぱり無理かもしれないですだけどまずはタクさんに中島公演について思ったこと、感じたことなどざっくばらんに話してもらいたいと思います。討論になるかならないかは多分ならないと思いますけど、成り行き次第ですね、うん、タクさんよろしくお願いします。
すいません。ですね、まあ、中島公演と、まあ、私というようなところでまずちょっと話をしますけどね、まあ、私はあの小さい時からですね、まあ、家は藻岩山の近く、まあ、伏見の方だったんで、まあ、藻岩山とか、まあ、旭山記念公園とかですね、そういったところで、まあ、年がらで年中遊んでたんですけども、まあ、中島公園って言いますと、まず、思い浮かぶのが子供の国ですね。まあ、そこにこう家族と一緒に行ったりとか、あと夏になるとあの幌平橋 の, あの駅の出口の近くにこうカモカモ川 の, あの水遊びできるところあるじゃないですか。そこでこう水遊びをみんなでしてっていうようなところだったんですけれども、まあ、実際こうまあ、中島公園の方まで足を運んだっていうのはまあ年に数回程度でして、まあ、しかもまあ家からの道のりがですね、まあ、伏見のあの自分の家から日線の方まで電停までですね、テクテク歩いて、それでまあ市電に乗って、まあ、市電についてもこうぐるっと南側回って、それでこうたどり着くっていう、まあ、要は中島公園まで行くのがこう旅みたいなところで、まあ、ちょっと子供心にはですね、まあ、中島公園ってところはこう特別な遊びはなんだなっていうふうにまあ思ってたんですけども、まあ、大人になってですね、まあ、今中島公園にこう足を運んでみると、まあ、そういう勝負池ですか、まあ、水辺の風景があったりとか、方変館とか、あと北良とかがあってですね、まあ、都会の喧騒ちょっと離れたところにある、まあ、安らぎの空間っていった感じなんですけれども、まあ、要はこう大人の視点で、まあ、私、まあ、そんなところで感じてたんですが、まあ、今の子どもたちにとってまあ、中島公園というのは一体まあどういうような場所なのかなというふうにこう思ったりもしたんですけど、石川さんどうお考えです
か。いや、子どもたちにとってですね、中島公園はですね、まず遊園地がないんですよあれどうして潰しちゃったんですかね。
いや、あれはあの後に作ったのが来たらですよね。
そうですね、はい、で来たら割と高齢者多いですね、見てると。
そうですか、
はい、
あ、私もあの先月の末に行ってきたんですけども、うん、ですか。その時は、まあ、あのいろんな幅広く来てましたけどね、あの、うん、年代について言えば、
あの、なんていうんですか、コンサートに行けるわけですね。
うーん、
我々行くとどうしてもですね、同じような趣味の人が行っちまって結果としてそうなるというわけですね。
そうですか、
ね、
う
ん、だから普通の音楽だったんですけどね、アシュケナージとかねあのちょっとしたもんだったんですよ。
うん、なるほどですね、わかりました。まあとはそうですね、うん、まあ、今あの石川さんからのお話で、そういうこう冬のアイスキャンドルを作ったりとか、あとこう歩くスキーをしたりとかですね、うん、まあやっぱりこう子供も大人もこう楽しめるような、なんかそういった企画もこういろいろあるんだなってことで、今あの石川さんからのお話聞いて、ああなるほどって、あそれだったらなんかもっと中島公園に行っていろんなものを見てみたいなっていうふうに今思ったんですけども、
いつやってるかっていうことはなかなか分かんないですからね、そういう時は中島パフェを見てください。
そうです、ね、
大体書いてありますから、
はい、ね、まあ、頻回にチェックしてですね、うん、はい、まあ、あとはそうですね、まあ、公園へのアクセスのことっていうのをちょっとこう、疑問に思うことがよくありまして、まあ、要はこう、地下鉄があって、それでこう自然があってっていうようなところで、まあ、私とか、まあ、私日線沿いに住んでるから、まあ、市電に乗って、まあ、要はぐるっと回っ、まあ、要はぐるっと回って旅気分で行けるんですけども、最近の人ってやっぱりこう、車でこう移動するっていうような人が多いから、で中島公園だと駐車場っていうか、そういうこう車を止めるようなところとかって今どうなんでしょうかね。
駐車場ないですからですね、
うん、
で結局周りの有料駐車場になるか、うん、あるいはまあ、路上駐車ったら変ですけどね、
うん、
駐車禁止じゃないところもありますからね、
うん、ちょっとあんまり公で、
そうですね、なもんですからないんですよ、
うん、
一言で言っちゃうとですね、
なるほど、
あと他のことだって言えないことばっかりでですね、
うん、丸山公園は確か駐車場がありますよね、あれは動物園の駐車場です
か
ね、
丸山はありますね、
うん、あと旭山記念公園もありますし、うんうん、まあそうですね、まあ、でもやっぱりこう中をこうゆっくり歩いて、まあ、見るっていう上では、まあ、やっぱりこう途中の過程もこう車よりかは例えばこう電車に揺られながらとか、なんかそういう方がいいかなっていうふうにも思ったりもするんですけどね、
私は、
ね、
電車もあるしですね、地下鉄も2本あることだしですね、うん、ただですね、他の公園並みにですね、
うん、
ゴミ箱が置いてないわけですよね、うん、まあ、公園みんな置いてないですけどほとんど、うん、ただね、大通公園は置いてあるでしょ、
そうですね、
大通公園は、はい、中島公園はある意味では大通公園と同じなんですよ、というのは駐車場ないでしょ、
はい、
駐車場ないからですね、公園に来て弁当食べるでしょ、
はい、
弁当食べた人がですね、それ持ってですね、地下鉄に乗って、それからデパートに行って、なんとかなんてすることはないと思うんですよね、だから置いていく人も多いしですね、あるいは持って出たところで、近くのどっかのゴミ箱に街の中に入れるわけですよね、だから中島公園では捨てないけど、市内のどっかに捨てるってわけですよ。
あ、なるほど、
うん、そういうことになっちゃうんです結果として、
うん、ひょっとしたら石川さんの番組なんかでちょっと一度話があったかもしれないですけど、そのゴミ箱がない理由っていうのは、
理由は、まあ、
カラスですか、
いや他にもいろいろあると思いますよ、
ですか、うん、なるほど、まあ、あとは、この間のラジオの時もちょっと話したんですけども、こう中島公園のこう四季春夏秋冬の中でこう石川さんはどの季節が
一番いいですか。いや、 やっぱり秋が一番いいですよね、
うん、
秋が一番綺麗な海に公園ができてるもんだからいろいろ配置とかいろんなもんですね、
うん、秋ですとどんなところが見どころですか。
やっぱり、勝負域の周りとかですね、それからあとは全般に綺麗ですけどね、日本庭園まだやってますからね、日本庭園とか、そんなとか他にもいろいろあると思いますけどですね、大体そういうようなところです。そろそろ半ばのブーイングいっちゃっていいですか。
あ、どうぞ、
はい、はい、半ばのブーイングです。ヤマハの明日もいい天気のラジオカラスの位置づけはですね、住民参加番組ですよね。私もヤマハの住民の一人として参加しています。中島公園について語るときは一ファンとして話しています。ファンですから中島公園あるいはそこで活動する人たちに感謝してですね、感動をもらいながら応援してるわけですよ。だけどたまにはブーイングっていうことです。ファンゆえのブーイングですからお許しくださいっていうわけです。それでもですね、本日はですね、恐れ多くもリスナーの皆さんへのブーイングなんですよ。神様にブーイングしてみたいですね。というよりもお願いですね。 山原明日もいい天気は住民参加番組ですと、私も住民の一人として参加しています。しかし一人の住民が参加したからといって住民参加番組にはならないと思うんですよ。でリスナーの皆さんにはですね、電話、ファックス、メール、あるいは中島パフェの掲示板などに通じてですね、ご意見、感想、あるいは中島公園についての思い出話などをいただいて、それを番組に反映させて初めて住民参加番組と言えるんじゃないかと思うんです。例えばですね、思い出話ではこんな具合なんですよね。中島パフェのお気にある掲示板なんですけどね、これに2月13日、雪像作りの思い出、投稿者きままさんからありました。読み上げます。もう40年も前の話ですが、中島中学が当時は今のパークホテルの場所にあった時代のことです。恐縮ですが、当時美術クラブ員だった私はある日校長室に呼ばれました。行くとクラブ員みんなが集まっていました。その年の雪まつりに、中学生グループが雪像を作るということになって、市内の何校かが候補に上がりました。そしてテーマが決まっていて、 NHK ラジオで朗読されるお話を聞いて、みんなでそれをもとにイメージして雪像を作るってことになったんですよ、ということだったんです。そのお話の放送時間になり、クラブ員は集められたのでした。もう忘れましたけど、アイヌのホシャマインの州長ということに決まったのです。それから来る日も来る日も部屋には狭いので、寒い体育館の一部で新聞紙を引き、それにポスターカラーでデッサンを起こしました。寸法を考えながらですね、等身大で書きましたよと。パソコンなどは考えもつかない時代ですからね、今ならイラストレーターであっという間にデッサンできますがね、ってこの人イラストレーターできるんですね、あれ結構難しいですよね、デザイナーかもしれませんね。そして放課後はずっと大通り会場へ集まり、日暮れまで雪と格闘していました。各自スコップや小道具を持ち寄ってですね、先生も生徒もみんな一緒になって頑張りました。他のクラブも応援に来てくれましたよ。甘酒を作って持ってきたりしてくれね。出来上がったその州長の姿でみんな手を取り合って小躍りしたものでした。可愛い中学時代でしたね。こんな話は当人だけのことでしたが、つい思い出してお読みくださってありがとうございました。いい話ですね。思い出話は大好きです。現在過去未来ですけど、未来は一番大切ですがですね、現在過去とつながった先にありまして、現在皆さんなくしては未来を語ることはできません。3曲目はですね、アメリカでキスオブファイヤーという題のポピュラーソングにもなりました。1950年代にはですね、S番アワーという人気ラジオ番組があったんですけど、皆さん生まれてないからご存知ないけど非常になんていうか歴史的な番組ですからね、知ってる人もいるかと思ってですね、
再放送されたりとか
って、S 番アワー、非常に評判ですよね。というのはその当時っていうのはですね、音楽がね日本中に溢れてたんですよ、溢れてたっていう、あれ音楽入っちゃったあ、どうも失礼しました
じゃあ曲いきますか。
はい、話題さんはですね、タクさんと中島公園です。ところでタクさんはですね、高校の時皆と一緒にですね、中島公園の CM なるものを作ったそうですねまあその時の話からお伺いしたいんですけど、よろしいでしょうか。
あ、はい、すいません。ですね、まあ私はですね、高校時代に放送部に所属していたんですけれども、まあ、部員全員でですね、ラジオ番組とかあと CM なんかを作ってですね、まあ、校文連って聞いたことあるでしょうかね。まあ、体系のクラブには校体連、まあ、中学生の場合だったら中体連ってあって、まあ、その大会とか年に何回かあると思うんですけども、まあ、その文化系のクラブ版である、まあ、校文連大会っていうのもあってですね、まあ、放送部門ですとそういったラジオ番組とか CM なんかですね、まあ、各学校の放送部が制作して発表するんですよ、ね、それで、まあ、私が高校1年の時に作ったのが中島公園の CM ってものなんです。でその時のテープがですね、まあ、残念ながら残っていないんですけれども、まあ、内容はですね、確か、まあ、豊かな緑と花と水辺の風景がありで、まあ、当時はなかったんですけれども、まあ、近いうちには文学館とコンサートホールも完成し、設備もますます充実なんていう、まあ、文句の後にですね、まあ、CM の主題歌がちょろっと流れて、で最後にですね、まあ、ちょっとしたキャッチコピーが、まあ、都会の真ん中の安らぎのオアシス中島公園なんていう、ので締めてたと思うんですよね。 まあ、それがこう中島公園の CM っていうものなんですが、実はちょっとその関係でですね、私の方から、勝手にちょっと曲を一曲かけさせてもらいたいんですけれどもね、まあ、その CM の主題歌だった曲なんですけれども、ちょっとここでまさるくんすいませんけどかけさせてください、ね。カンのプロポーズという曲です。
はい、はい、そしたらですね、次はですね話題4になりましてですね、ですね、話題4はですね、中島公園とその何だったかな、忘れちゃったですね。
ホームページのことじゃないですかね。
ああ、そうですか。あ、それではですね、はい、早速タクさんの方からお願いいたします。
あ、はい、ですね、まお互いにこうホームページを開いて、で、まあ、地域の、PR をしているという、まあ、私と石川さんとはそういう関係なんですけどね、まあ、私の方について言いますとね、まあ、ヤマハナ .info って、まあ、どんなサイトかっていうことはですね、もう正直くどいようですけども、まあ、今まで私の番組とかでいろいろ話してきたんで、まあ、あとは実際サイトを見てくださいとしか言えないんですけども、実はですね、あと1週間でですね、3月1日の日に開設1周年を、迎えるんですよ、ね。といっても、まあ、何か差し上げますとかそういうことはちょっと予定はしてないんですけども、まあ、これまでにですね、まあ、約5000人の方に見ていただきまして、まあ、ページビュー数としてはですね、まあ、実にこう3万以上に上っているわけなんですが、まあ、今後どんなことをやっていくのかっていう、まあ、今後の展望なんかもですねちょっと考えておりましてですね、まあ、それは何かって言いますと、まあ、ズバリですね、元気な地域づくりをプロデュースするっていうことなんですよね。まあ、山花にはですね、まあ、隠れた名店とかユニークな活動をしている人とかグループなんかがたくさんあるんですけれども、まあ、最近は、まあ、お店ですと、札幌駅前に押されてしまってたりとか、まあ、あとグループ活動についてもね、まあ、世間の人々に伝わる機会がなかなかなかったりということもありますよね。で、まあ、そうした、地域のお店とか、人とかに、まあ、スポットを当てて、ネット上で PR なんかをやってですね、そしてこう世間の人々からこういろんな反響、まあ、賛辞にせよ、まあ、批判にせよ、まあ、そのお店や人にフィードバックしていくんですよ、ね。まあ、もちろん必要に応じてですね、このヤマテンというラジオとか、あとヤマハナ新聞なんかとタイアップしてですね、まあ、いろんなことをやっていくと。で、まあ、そういう中で、まあ、お店にしても、まあ、人の活動にしても、まあ、より人のより質の高いものになっていって、まあ、やがては元気な地域ってものが作られていくんじゃないかなというふうに私は考えております。では、まあ、石川さん、今後中島パフェはどのような展開を見せるんでしょうか。
こちらはですね、先ほどは失礼しましたけどですね、時々神経が切れるんですよね。それでもってですね、私がホームページですね、中島パフェを開設したきっかけはですね、どちらかというと自己紹介の必要性からなんですよね。名刺代わりにホームページを作ったと言ってもいいと思うんですよ。それはですね、都心に位置するですね、中島公園は都市化の影響を受けて受けやすい状況なんですよね。で、100年以上にわたり先人が守ってきた環境をですね、良好な状態に維持したまま次世代に引き継ぐ責任があると考えています。こう考えてサイトの運営をしています。で、思いつきで解説したんですがですね、更新を重ねているうちにですね、理解が深まってですね、このような考えになったんです。きっかけとしてはですね、自己紹介代わりっていうんですけど、作ってるうちにだんだんこういう考えに傾いてきました。で、当面の目標はですね、少しでも多くの人にですね、中島公園を知ってもらい、訪れてもらうと。これが第一の目標なんですね、今のところですね。で、長い間ですね、職場中心の暮らしをしてきましたのでですね、転勤して別な土地に行ってもですね、これ職場中心だと同じなんですよね。別な土地に行っても、転居先でですね、集団旅行者みたいなんですよ。その中でだけで暮らしてるんですよ、福岡に行こうと、どこに行こうとですね。で、5年前に退職してですね、中島公園近くのマンションに転居しました。で、さあこれからは地域とともにと思ったまではいいんですけどね、現実はこう水と油を混ぜるようなですね、ものでしたんです。で、やはり名刺が必要だと実感したんですよね。だから名刺代わりに中島パフェを開設して、この名刺にはですね、肩書きっていうのが必要なんですね。 で石原例えば裕次郎のような有名人だったら、ね、肩書きいらないんですよ。だけど我々みたいに、ね、全く無名の人となるとですね、肩書きがないとですね、どういう人だか分かんないんですよね。とにかく地域に知り合いは一人もいないんですから、私はこういうものですと言わない限りですね、話にはならないんです。で早速肩書きを作ろうと思ってですね、できたのがですね、ホームページ中島パフェのウェブマスターなんですよ。それでですね、ヤマハの明日もいい天気の放送委員なんですよ。放送委員でいいですかね。でもって中島パフェのおかげでこれもやらせてもらってるんですよね。で肩書きで人とのつながりができるようになってですね、多くの方と知り合いになってですね、人生が豊かになりましたけどね。世間の偉い人っていうのは普通ですね、退職後は肩書きを外した付き合いをしなさいとか言うんですよね、うん、ところが肩書き外れてみるとですね、最初に必要になったのはですね、皮肉なことに、まあ、新しい肩書きが必要になっちゃったっていうわけなんですよ、うん、それでそろそろですね、エンディングに行かなければならない時間になりまして、エンディングです。人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。ヤマハのをつなぐハード面では、路面電車、ソフト面はヤマハナ新聞やヤマハナインフォ、中島パフェなどのホームページ、そしてこの番組ヤマハナ明日もいい天気も、まちづくりの一端になればと思っています。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送、ヤマハナ明日もいい天気で番組ブログがお聞きになります。検索はヤマテン FM 便利です。ひらがなでヤマテン、アルファベットで FM です。ヤマテン FM、ひらがなでヤマテン、アルファベットで FM です。次回はですね、高田さんのラジオスクールバンドです。ヤマハナショースクールバンドを指導している高田さんがですね、素晴らしい吹奏楽の世界を案内してくれます。で、次回のラジオ半ばの方ですね、これは4月下旬頃なんですよね。日にち決まってるんでしょうか。まだですね、これから決めるんですけどね、中島公園と楽しいシニアライフをテーマにお送りしますと。ゲストには豊かなシニアライフを文字通り実践されているエッセイストの村田静穂さんに来ていただきます、北海道野鳥愛護会で活動し、中島公園にも縁が深い方です。村田静穂さんはこの度パソコン絵日記という絵本を出版されました。パソコンでカラフルに描くイラストと日常の大切な思い出をエッセイで綴ったパソコン絵日記です。ご覧になりたい方は Amazon で買うことができます。近日中、多分25日です、書店にも並ぶ予定です。署名はパソコン絵日記、著者は、村田静穂、発行所は新風社です。実は村田静穂さんは私のパソコン仲間であるんです。次回のラジオも半ばでは、中島公園、野鳥、歩くスキー、パソコン絵日記など話題豊富な村田静穂さんに楽しくて豊かなシニアライフについて語ってもらう予定です。次にノルディックですけどね、ノルディック世界大会があるんですよ。
今日から始まりましたね。
そうなんです、うん、もう始まってます、はい、で札幌で2007年 FIS ノルディック世界選手権大会を開催してます。キングオブスキー、そしてクロスカントリー、ジャンプ、それぞれの頂点を極める伝統の大会が初めてアジアで開催されることになり、私たちの札幌にやってきます。この地で開催するためにすでに多くの人々の思いが込められています。私たちの町はウィンタースポーツともに発展しました。この大会の開催を心から誇りに思います、開催期間は本日からですね、2月22日から3月4日までの11日間、競技種目はジャンプ3種目、クロスカントリー12種目、ノルディックコンバインド複合ですからね3種目。開催場所は札幌ドーム、白鳩山競技場、宮の森ジャンプ競技場、大倉山ジャンプ競技場、47カ国が参加します。問い合わせは札幌市コールセンター、電話 011-2222-4894、 電話 011-2222-4894、札幌コールセンターです。2月22日は18時から札幌ドームで開会式、今やって終わりましたですね。で 19時30分は世界初となるドーム内でですね、クロスカントリー女子男子スプリント決勝が行われています。今やってますね、もう終わったかもしれないですね、2007年2月アジアで初めてこのような大会が札幌で開催されます。日本で行われるこの歴史的な大会が成功するように、ようこそ札幌は応援していきたいと思います。以上はですね、ウェブサイトようこそ札幌からでした。
はい、うん、どうもありがとうございます。本当
どうもありがとうございます、うん、
いや本当もう聞き入ってしまいました。もう私もちょっといろいろと途中で聞いたりとか ちょっとお話しようかなと思ってたんですけど、本当石川さんの見事な語りを聞いて。
そうですか。そしたらですね、まだ時間もあるようですからですね、ここで話してください。
呆然としちゃいましたね、本当。まあ私からとしては、ね、まあ要はもう中島公園、まあ、正直な話、ちょっと自分にとって未知の世界だったんで、まあこれからですね、まずもう中島パフェを十分見て、そして実際に足を運んでですね、やっぱりこう中島公園のこう素晴らしさとか、あとこう楽しさなんかをですね、自分も どんどんですね見つけていきたいなと思いますんで、まあちょっと石川さんにも少し時々 お付き合いいただいたりとかもしていただきたいなと思いますんで、
ぜひですね、ぜひその時は連絡してください、はい。8時から1時間にわたりラジオ中パを聞いてくださりありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
あと、はい、次回のラジオ日戦伏見は3月の29日ですので、はい、そちらもよろしくお願いします。
3月29日ですかね。
はい
はい、
はい
はいはい、
ぜひよろしくお願いします、はい、それでは、皆さん、
おやすみなさい。